ウッドストリームのデジタル生活、お届けしますのは技術コミュニティウッドストリームネットワークスの木澤です。よろしくお願いします。この番組はマイクロソフトの最新情報と明日使える Windows の情報、 Windows をさらに活用するパソコンなどのデジタルガジェットの情報などお役に立てる情報をお届けして、皆さんにマイクロソフトを楽しんでいただく番組です。第758回目の配信になります。小ネタでね、 Excel の画像のはめ込みっていうちょっと技のお話と、あと Windows 11 24H2 の基地の問題、まあこういう言い方してますけど、ぶっちゃけ 24H2 の不具合とかのこの話をね、したいと思います。あともう一個なんか噂話が出てるんで、これの話をちょっと触れたいなと思っております。よろしくお願いします。はい、でね、そういうことで、はい、この配信は安成さん、ホワイトカラーさん、須藤さん、鶴村さんはじめ合計15名の方にご支援をいただいております。ありがとうございます。また YouTube メンバーシップの2名の方にもご支援いただいております。ありがとうございます。はい、ということで、ですね、ちょっとじゃあ最初のお話からいっちゃいますかね。 Excel の画像のはめ込みの話をしたいと思います。これちょっと小技のお話ですね。で、これまたね、ポッドキャストだとすごい見づらいっていうか分かりづらいかもしれませんけども、ちょっとイメージをしていただきたいんですが、あの Excel の図の中に図を入れるっていう、このはめ込みのところのね、技です。で、例えばパソコンの画像、例えばその Surface Pro でもいいですけど、ラップトップのパソコンの画像を、こう表示してます。で、斜めから見るとちょっとこうね、変則的な四角形ですよね。そこに画像をはめ込みたい。まあ、例えば今例としては、あのステビルディフュージョンに作った女の子の、AI の動画生成し、あ、画像生成した顔が出てくるんですけども、その画像をですね、まあ、普通にあのパソコンの画面、斜めになってるパソコンの画面にはめ込むとなかなか調整が難しい。ただこの元の画像を変形させたりするっていうのもなかなかめんどくさいなっていうところで、で、あのうまい具合にこのパソコンの枠の中にぴったり合ったようにはめ込むにはどうしたらいいかっていうことをやります。これ今たまたま例としてパソコンのね、斜めから見た絵を見てみますけども、例えば星型でもいいんですね、極端に。あと丸い形でもいいんですけども、そんなところに別の画像をその枠にぴったり収まるように入れたいっていう、そういう技です。でね、まずね、パソコンの画面、画像と、あと写真、これ私 AI の動画生成した女の子の絵ですけども、それを用意します。で、まずパソコンの画像を見ながら、挿入、メニューから挿入して図形で四角形を選びます。はい、で、四角形をとりあえずですね、このパソコンの画面の枠あたりに、とりあえずそれっぽい形、まあ四角だからぴったり合わないですよ、入れます。そこで、追加した、この挿入した四角形を右クリックして、頂点の編集っていうのがあるんですね。頂点の編集をします。そうすると、四角形の角がね、黒い四角形が出てきます。で、これをですね、パソコンの画像、これね、カーソル、マウスでこうドラッグ&ドロップすると、形が変わります。で、これ、うまい感じにパソコンの画面にはめ込むような絵にします。だから、斜めになった、ひし形みたいなのができますけど。はい。そういった形でまずはめ込みます。多分、今皆さん、やっていただいている方は、パソコンの画面に、多分デフォルトのね、この濃い青色の塗りつぶしの四角ができたと思います。で、さらにこの状態でこの四角形を右クリックして、書式設定、図形の書式設定というのを選びます。そうするとですね、画面の右側に、図形の書式設定というのが出てきます。あ、ごめんなさい、その前に、はみ込みたい画像、これのね、画像を選択して、コントロール C、もしくはコントロール X でクリップボードにコピーします。コントロール C で今コピー。そこで、この四角形を選択して、右クリックして図形の書式設定を選ぶ。そうすると、画面の右側サイドバーでですね、塗りつぶしっていうのが出てきます。で、ここで塗りつぶしで、上から4番目かな。塗りつぶし、図またはテクスチャっていうのがあります。そこを選択します。で、そこを選択した状態で、クリップボード、その下に画像ソースっていうのがあるんで、クリップボードっていうのがあります。で、クリップボードっていうのをクリックします。ちょっと今私の例では、 あらかじめなんかその操作しちゃった後なんで、あの塗りつぶしを選択した時に入っちゃいましたけども、クリップボードって押すとちょうどそのパソコンの斜めになった画像のところにはめ込みたい画像がぴったり入るという感じになってます。まあ、あのこんな感じでね、うまくはめ込みたいんだけどなかなか元の図形編集するの難しいなって場合はね、まあ、いい感じにあのはめ込みの元の画像にね、合わせてはめ込みができるということになりますので、これちょっとぜひ試してみてください。で、レイオンってあのポッドキャストでご覧の方ね、非常に分かりにくいと思って申し訳ないんですけども、よかったらちょっと YouTube の方合わせてみていただくといいかなと思ってますので、よろしくお願いします。以上ですね、Excel の技、画面のはめ、画像のはめ込みをするという話をさせていただきました。じゃあ次のお話いきますね。はい、これが本題。本題になります。あ、ワンポケットさん、ありがとうございます。こんにちは。X でリクエストに答えていただいてありがとうございます。あ、はい、どうもありがとうございます。あの、私こそ、あの、ネタの提供していただきまして、大変ありがとうございます。あのね、結構ね、うん、この話はね、してみたかったっていうか、まあ、あの、ね、あんまり前向きな話じゃないなっていうところはあるんですけどね。ただ、これ、すごく重要だと思いますんで、はい、ね、ご意見いただきまして、あの、こんばんは、いつも楽しく拝見しています。最近 Windows 11.24H2 で不具合あるような意見がちらほらあるのでダウンロード済みですが更新再起動を見送っています。私がリアルタイムで視聴できないかもしれませんが、もしお時間余裕あればそこあたりの話をお聞かせいただければなと思いますというの。あの先週ですね、配信の直前あたりにねいただきましたね、うん、あ、ちょっと今週入らないけどしてみますかねなんてね、うん、話を、しまして、ちょっと見てみました。でね、これやろうとしたときに、うわ、モチベーション上がらねえっていうところがちょっとあってですね。うん。まあ、あの、不具合っていうとね、まあ、いい意味で取られないんでね。なんかこうね、私は基本的にいいことしか喋らないんで、こういうね、不具合の話をするの、ちょっと嫌だかなと思ってたんですけども、うん、ただやっぱり、あの、いろんな不安点を拭うというか、事実を知っていただく、正しく、問題点を知るっていう意味ではこれ非常に重要なことですんでね、ちょっとお話をさせていただきたいなと思っております。で、今お話ありましたようにね、 Windows 11の 24H2 2024アップデートというのが出ましたけども、結構ネットニュースでこの不具合がありました、あの不具合がありました、ポロポロポロポロ出てくるんですよ。そうすると結構みんなね、うわ 24H2 怪しい、大丈夫かっていう話を結構ね、してる方多いです。あの、私に近いそのマイクロソフトフリーク的な方も、おい、大丈夫かよっていうような言い方をしてるんですけども、ちょっとですね、これ、マイクロソフトの方は分かっているもで、あ、そうそう。で、ネットニュースに出るのって、自分が見つけ出したっていうのはあまりないんですよね。で、元ネタどこかっていうと、マイクロソフトが自白してます。いや、やっちまいました。ポリポリっていう感じで、マイクロソフトが、これサイトの方でですね、Windows 11バージョン 24H2 の基地の問題と通知というところで、記事としてマイクロソフトが出してるんですね。うん。あ、コメントあるんですよ。ポジティブなネタではないですから、ね、すいません。いやいや、全然。結果的に私、ポジティブというような話に持ってきます。Windows 最高で持ってきます。ご安心ください。ありがとうございます。でね、ちゃんとこれ、マイクロソフトはちゃんと言ってるんですよ。で、Windows 11のリリース情報とバージョン 24H2 の基地の問題とお知らせとか、解決した問題っていうのをね、ちゃんと言ってるんです。で、ここに発表したから、こんな問題あるぜっつって、結構ネットニュースで騒ぐんですね。で、これももともとね、バージョン 23H2 もね、22H2 も、去年、一昨年のバージョンも出ています。だから問題です、だから言ってんじゃんっていうのがね、多分マイクロソフトの言い分だと思うんですけどね。まあ、こういったところで発表しています。でね、逆にこれ以外のところってあると思うんですけども、出たらやっぱりここにマイクロソフトが問題ですっていうことを言う場合はこれに追加されます。で、あとはそうでない場合はやっぱりフィードバックをしましたとか言ってね、やっぱり個別にこういった意見は出てくると思います。で、24H2 になったら、なんかこうなってんじゃないかっていうことをね、ちゃんと技術的に検証して言ってくるかと思います。で、多分、こういうことを言う方は、マイクロソフトにね、ちゃんとフィードバックするんですよ。で、私もなんかあるとね、マイクロソフトにフィードバックはするようにしてますんで、 たまに役に立つことあるかなっていう感じですね。うん、で、発表されているのが、2024年の、11月22日までの情報が上がってます。ですから、先週の金曜日ですね。そこまでの情報が上がってます。で、上がってる項目は、全部で14項目です。今分かっていて、2412の問題だと分かってるのが14項目あります。たくさんありますよね。どうしてくれるんじゃっていう感じしますけど。で、この中で解決済みのやつが3件あります。こういった形でですね、発表してるんだけど、全部解決してるわけじゃないんですね。うん、ただ、こういった問題があるんで、これちょっと困る方はアップデートしないでくださいということを、これマイクロソフト側が言ってるんですね。じゃあちょっとね、まあ駆け足的に見てみましょうか。どんな問題があるんだっていうところね。で、これを見て、まあこんなんだったらいいんじゃねとか、あと、いや俺ここ割り当たる、ちょうどこれやっちゃうとね、該当するんだよって、ちょっとやめとくかっていう方はそれいいと思います。そのためにマイクロソフト言ってますんでね。うん、でね、じゃあまあまあたくさんあるんでサクサクっていきますかね。一つ目が、一部の UBI ソフトゲームは Windows 11バージョン 24H2 デバイスで応答を停止する可能性がありますというものです。で、これ UBI ソフトというゲームソフト会社で、アサシンクリードなんたらっていうのでね、シリーズでこう出してるらしいんですよ。で、私もこっちはあまりこのゲームはあんまりやらないんですけど、まあ、こんなゲームがありますっていうところがありまして、で、このゲームをやってると、開始中、読み込み中、またはアクティブでゲームプレイ中に応答しなくなる可能性がありますと。場合によっては、ユーザーに黒い画面が表示する、画面が真っ暗になることがありますということで、影響を受けるゲームは次の通りですって、アサシンクリード、ウェルハラ、オリジンズ、オデッセイ、スター・ウォーズ・アウトローズ、アバター・パンドロのフロンティア。このゲームソフトで、フリーズします、画面が真っ暗になりますっていうことが分かってるっていうところですね。というところがまず問題になってます。で、これ実際ネットニュースでも出てます。で、これまだ解決できてないっていうことで、解決できるまではアップデートしないでねっていう。だからアサシンクリードを一生懸命やってる方は、ちょっと待てやということになります。これ重要ですよね、このゲームね、好きな方はね。うん。重要ってのもちょっとあれだけど。で、この次がですね、これが割と気にされる方は、気にした方がいいと思いますね。これ ESCL スキャンプロトコルをサポートする USB デバイスは検出できない可能性がありますというものです。でね、これ ESCL っていうスキャナーに主に使うようなプロトコル、まあ、通信手段があるんですけども、これ私これで知ったんですけどね。で、これを使った USB デバイスを USB ポートで挿したら、デバイスが USB デバイスとして認識されない、検出できないことがありますっていう、問題が出てます。で、まあ、実際こうネットニュースとかでもね、スキャナーやプリンター認識不具合が原因っていう。で、配信を停止してるって。まあ、配信止めて、これに該当する場合止めてるんですけど、これ見てあれですよね。スキャナーとかプリンターつながると全部ダメみたいに言いますけど、そうじゃないですね。ESCL のプロトコルを使ってる場合です。というところでね、じゃあこれ該当するのかなってところなんですけどね。で、私いろいろ調べたんですけど、結構出てくるんですよ。で、面白いのが ESCL スキャンプロトコルって調べたら、検索で出てくるのはこの 2412 でこういう問題が起きてますっていう結果ばっかり出てきて、ほとんどそれ以外 ESCL って見ないんですね。で、このキョセラの複合機、があるんですけども、キョセラの複合機コマンドセンター RX っていうのがあるらしいんですけども、これで、ESCL って見ると、どうも、この複合機を使ってるんですね。ESCL はスキャンのプロトコルです。これをサポートしてますってことで、多分この複合機のメニューにこういうのがあるんでしょうね。これを使って通信しますっていうのを設定をすると思うんですけども。まあ、そういったのが一例としてあるんですけどね。うん、これが該当ある場合は、USB ポートで挿したら、Windows で認識されないってことがありますっていうところですね。で、これはまだ対策中ですね。これ、キョセラっていうわけじゃないですよ。例としてキョセラを出したんですけども。というところで問題になってます。ですから、これ、お仕事で、スキャナをね、USB 接続するっていう場合に、なんか挿したら認識されないよっていうケースはあるかもしれません。ですから、これやっぱりちょっと問題だなっていうところではあるんでね。 実務上影響ありそうな方はちょっと気にしてみるし、気にした方もいいですし、あとなんか Windows アップデートしたらスキャナがなんか繋がんなくなっちゃったったら、ちょっとここら辺疑ってみてください。でこれ今対応中ですね。それと、次もう一つ次ですね、日付 Windows 設定の時刻ではユーザーがタイムゾーンを変更できない場合があります。ユーザーがタイムゾーンを変更できない場合がありますというものです。でこれね、何がいいかあるかっていうと、設定画面開いていただいて、時刻と言語の日付と時刻をまで行っていただくと、タイムゾーンっていう設定があるんですね。で、まあ皆さん、日本、まあ海外でね、聞かれてる方もおられると思いますが、まあ今、日本の私では、タイムゾーンは UTC プラス9時間、大阪、札幌、東京っていうのになってます。まあしか自動的に設定するってことをね、設定されるんですけども。で、ここね、ここのタイムゾーンっていう設定するところ、これクリックすると、例えばシアトルだとかなんてこと変更できちゃうんですよ。ところが、このね、管理権限を持たないユーザーは、この設定ができないことあります。つまり、いじれないっていうことを言ってるんですね。だから、管理権限を持たないユーザーって、企業で会社側に管理されてて、自分が自由に設定変えられないっていう方が、設定変更できませんという権限を制限されている方は設定できない場合がありますということなんですね。でタイムゾーンなんてほとんど変更しないじゃないですか。で日本でインストールしたら大体デフォルトで日本ですよね。でインストールしたらなんか9時間前になっちゃったっていうのは、なんか海外で輸入したパソコンの英語版 Windows だった場合ぐらいでして、まあ日本だと問題ないです。でいじることほとんどないんですよ。でただし設定画面じゃ使えないんだけど、コントロールパネルの日付と時刻のタイムゾーンの変更、こっちは使えますっていうところで、代替手段としてこっちは使えますよというお話になります。うん。というところでね、設定画面ダメだったらコントロールパネルにしてくれよっていうところです。で、コントロールパネルはこれ、いずれね、ディスコの方向になってくところなんですけども、まあまあ結構こういうところで使うんでね、まあこちらで代替で使っていただければなと思ってます。で、ね、会社で、例えば日本国内でね、会社で管理権限制限されてるパソコンでタイムゾーン変更することありますかっていう。ああ、そうか。例えば海外出張なんかあった場合とか。どうなんでしょうね。そこで場合、例えばそのタイムゾーンを自動的に設定するオンにしとけば、例えばアメリカ行ったらアメリカの時間にしてくれるとかね、そういうのあるかもしれないですけどね。だからまだ代替手段はいずれにしてもありますよ。コントロールパネル使えるんで。まずそういう話です。あ、コメントありがとうございます、再起動配信まで待っていたのに、昨日アプリを入れたら強制再起動して結局 24H になりました。今のとこ問題というほどもない、アクティベーションが切れて再認識が必要になった。ウォーターマークが出ました。サウンドドライバーの設定が無効になった。再設定。今回アプリを入れるのでそれから原因の可能性はありますけど。あー、なるほど。あ、結局再起動して24H になってしまったってことですね。うん。あ、でもやっぱりちょっとこのアクティベーションが切れただとか、サウンドドライブの 再設定、あ、こういうのは私はちょっとね、アップデートでは起きなかったんで、再現っていうかね、ちょっと別の問題起きたみたいですね。うん、ね、ただこういう、あれだけど、まあ、リカバリーできればそれでいいかなっていう、これ私の考え、仕事する上でも私そうなんですけど、いや、なんとか代替手段でリカバリーできればそれでいいじゃん、問題発生してもっていうところなんでね。まあまあまあ、これでちょっと使ってみてください。うん。あ、で、長島 PC サポーターさん、ありがとうございます。どうでしょう、ね、サポート絡みで結構話が出てくることかなと思ってて、結構今回面白い話かもと思ってますけど。はい。で、じゃあ次行きましょうかね。これ、ボイスミーターアプリが予期せず閉じ、ブルースクリーン例外エラーが発生する場合があります。来たね、ボイスミーター来ましたね。はい、ボイスミーターって何でしょうっていうところで、これね、Windows 用のオーディオミキサーソフトです。これね、結構いいんですよ。私今、クリーンソルスで入れてないんですけどね。で、これって、このボイスミーターバナナっていうソフトを、私ね、第671回、2023年3月12日の配信で、この番組で紹介してます。そのソフトなんですね。うん。で、 このソフトなんでこんなこと問題が起きてるかというと、オーディオドライバーをいじるんですよ。だから、このマイクで入ってきた内容をこっちの例えばスピーカーが複数あった場合、例えばモニターのスピーカーがあったり USB ヘッドセットのスピーカーがあったりとか、こういうスピーカーが複数あったりマイクが複数あったりっていう場合に、どっち側に入ってきたやつどっち側に振り分けますよとかね、こっちの音声とパソコンの音声を混ぜてこのスピーカーで出しますよとかね、そんな制御ができるんですね。まあオーディオミキサーなかなか便利なソフトです。これ結構気になる方使ってみてみるといいと思いますけども、まあそういったやつでね、結構のオーディオのドライバーレビューいじるんですよ、っていうところなんで、結構問題が発生するとブルースクリーンが出るっていうのはあり得る話ですね、という問題が発生しています。だからたまにこのボイスミーターを入れるとブルースクリーンで落ちますよっていうことが出るみたいです。でこれまず対応はできてます、解決しています。で対応済みで、これボイスミーターも最新版入れてください。基本的にもうソフトウェアでも最新版入れるようにしてください。よほどダメだったことが分かっているか以外はですね、で最新版にしてもらえればもう対応済みですということになり、まあ、知る人ぞ知るソフトなんですね、これね。あ、そうですね。さっきちょっと私、コントロールパネルの話しましたけど、流しの PC サポーターさんから、Windows 10にしたときに、いや、8.0 にしたときに、コントロールパネルは外すべきではなかったかなと思ってはいます。そうですよね、これね。難しいんですよ。コントロールパネルほとんど映っちゃうんじゃっていう話を一回したんですけども、管理系、システム管理系はね、結構残ってて、この辺はやっぱネットワークの設定を私いじったら、いやまだコントロールパネル頼りにするわっていうのがありましたね、そんなところでなんかね一気に動けないんですかねここ、なんかこれマイクロソフトの社内的な問題じゃないかなと思ったりするんですけどね。あとねちょっと話それるんだけど、ダイアログ画面がポッと出ますよね。こうなんとかの設定します、はい、いいえとか、あれのデザインが Windows 10がまだ残ってるんですよ。バックがブルーだと Windows 10です。私もスレッズとかでね、うわ、まだ Windows 10残ってるわって、あと Windows 11のインサイダープレビューで、このデザインを Windows 11に合わせましたってよく時々出ますけどね。あれがね、まだ残ってる。Hyper-V をこの前入れ直したんですけど、Hyper-V、あと開発者モードとかね、設定画面から。切り替わった時こういうことがありますよって画面が出るのが、まだ Windows 10の、バックがブルーのダイアログ画面だけだったっていうのがあってね。ちょっとここら辺が、一気に、変える例えばもう全部機能移行してまだね互換性のために残しておくならいいんですけども、古い方まだ使わないといけないっていうのはちょっと避けたいなって私はそれ思いますね、おっしゃる通りだと思います。はい、で話を戻しますと、次の問題ですね。ディスククリーンアップでクリーンアップに使用できる領域が誤って報告される可能性がある。でこれってディスククリーンアップを、Windows で実行してください。どうやるのって方は、とりあえず検索ボタンでディスククリーンアップってやるとですね、出てきますんで、まあ、そこをちょっとアプリ起動していただければと思うんですけども、まあ、ゴミ箱の内容だとか、キャッシュだとか、テンポラリーファイルっていうのを、きれいに消しますよ。ディスク類を開けますよというソフトです。で、これね、一回話題に出ました。21に出たとき、これ結構最初に話題出たんですね。これ結構皆さんにそのかかるところだと思うんで、ここの表示で、例えば私の場合ね、ディスククリーンアップを実行すると、空き領域が 496MB 増加します、まあ、空きますって言ってるんですけども、ここの数字、これがどうも精度が低い、間違った数字になってる可能性があるっていう問題です。だから、消してもゼロにならないだとか、そんなことがあるみたいなんですね。で、これ結構触れました。っていうところで、正しくないかもよっていう、これね、なんで正しくないってこと出ちゃうのかなっていうね、だって空き容量なんて絶対的に数字で分かる話じゃないですか。というと、あとはなんかタイミング的な問題だとか、このデータを読み取るときに、この作業領域はどうしても入れなきゃいけなくて、結果的になんか違う数字が出てきちゃうっていう、なんか事情があるかね、なんかソフト的にあるのかなっていう気はしてますけども。で、これね、実はね、解決していないんですね。10月24日の更新、10月24日の D リリースの機能アップデートですね、その更新。で、おそらく11月13日の B リリースのセキュリティアップデート。ですから、今、Windows 11を、 アップデートを皆さんかけてる方は、もうこれ対応が入っています。で、ただこれも解決したじゃないんですね。精度を向上させましたなんですよね。だから、まあ、ほぼほぼいい感じの数字になってるってところで、だからまだなんかこうぴったり出せない理由がなんかソフト的にあるのかなと思っています。だからまだ精度向上して対策は取ってるという形ですね。まあ、これで OK ってことにしろっていう話になるかもしれませんけどね。いや、あるんです。Windows の数字って全部正確かっていうとそうじゃなくてね。話それるんですけど、NTFS ってファイルシステム、今皆さん Windows 使ってるやつって、あれのタイムスタンプ、最大2秒ずれます。例えば15時10分00秒に保存したのに、15時10分02秒だとか、15時9分58秒だっていう記録のされ方がされます。これ、ぴったり合わないんですね。2秒ぐらいのずれができます。仕事でね、2秒違うっつって、いや、本当に秒単位で、いろいろ測定してた場合があって、木田さん、2秒違うんですよ。不具合ですかねって。いやいや、違う。これ NTFS だからもう2秒は OK としましょうっていうことがありました。まあ、というところでね、ちょっと話逸れちゃったんですけど、Windows で割とそういうことあるんですね。まあ、だからいいってわけじゃないんですけど、まあ、そんなところがありますというところです。じゃ次行きましょうね。一部の ASUS デバイスは Windows 11バージョン 24H にインストールできない可能性があります。はい、うち一部の ASUS デバイス何でしょう？ ASUS ノートパソコン X415KA と X515KA です。さあ皆さん聞いたことありますかこれ。初めて聞きました私ね。でね、これ見たらですね、ASUS ストアでもこれ当然売ってないんですよ。発売日が2022年3月10日発売のCore i3 の第10世代のプロセッサを搭載した14インチ型のノートパソコンです。メモリー 4GB、ストレージ 128GB。お値段 54,800 円という、まあ、安いノートパソコンですね。で、今もう生産終了です。もうね、もう3年ぐらい経とうかなっていうと、2年半以上ですね、経とうかなっていうものです。これが X415JA というやつですね。J だから日本モデルか。それともう一個 X515J。 これも、今お話ししたその 15.6 インチモデルですね。メモリーが 8GB、ストレージが 256GB で Core i3 の第10世代ですね。2022年3月4日に発売でも在庫切れ 79,800 円も売ってないです。というこの ASUS のノートパソコン、これに Windows 11が入りませんっていう大問題が起きてるっていうことです。ただね、これいいじゃんっていうね、まあ別にいいんじゃないのっていうね、古いパソコンだしと思うんですけども、ただ持ってる方にとってはこれは深刻ですよね。で、だって第10世代のコアプロセッサーじゃないですか。というところで、ちゃんとサポート対象となっているものにもかかわらずインストールできないっていうのが問題ということで、今これね、マイクロソフトは ASUS と対応中ということで、対応しているところですということで、ちょっとこれユーザーの方おられるかもしれませんけどね、まあ、そういったところがありますっていうところです。細かいこともね、ちゃんとやってるんですよね。はい、あと、これは、なんか影響あるかな。カメラを使用すると、一部のアプリケーションが応答しなくなる可能性がありますっていう、ところです。で、特定のデバイス、だからカメラ全部じゃないんですよ。カメラの中の特定のデバイスで、物体または顔検出機能が有効になっているシナリオ、だから Windows Hello とかですね。で、カメラを使用すると問題が起きることがあります。で、カメラアプリだとか、Windows Hello の顔認識とかでも影響があるってことがありますよっていうことを言ってます。これちょっとまだ解決はしてないみたいですけどね。私には顔認識うまくいってますけども、だから中にはちょっとカメラ関係不安定だなっていう方は、ちょっとこれを疑ってみるのもいいかなと思ってます。その次ですね。次、デバイスがロックされた後に指紋センサーで問題が発生する可能性があるというところで、これもあれでね、特定のデバイスで指紋センサーに問題が発生する可能性がありますと。で、これらのデバイスではデバイスをロックした後にセンサーが応答しなくなることがあります。で、具体的な影響は Windows Hello の指指紋認証がでログインできませんということになります。私が仕事で使っている場合は電源ボタン部分にセンサーがあって指で認識できるんですけども、これもこれがその該当するかどうか分かりませんけども、そういったなんか特定のデバイスの指紋センサーだとこういう影響が あることありますよってことみたいですね。だからまだこれあでこれも解決してますね。うん、解決してます。で解決するまではユーザー別の方でデバイスのロックまた解除、例えばそうピンコード入れるだとかパスワード入れるだとかでログインしてくださいということになります。まあ、代替手段は出してるということですね。で次行きましょうかね。これね、これ安全な試験ブラウザーアプリケーションが開かれない場合があります。でこれ持ってきた原稿をそのまま英語で直訳、日本語直訳しちゃったんですけども、セーフエクザムブラウザーっていうブラウザーがあります。これが開かないことがあります。じゃあ、このセーフエクゼ、エクゼム、あ、セーフエクザムブラウザー、SEB というものなんですが、これは何かというと、オンライン試験で使うためのブラウザーです。CBT っていう、よくまあ皆さんね、こう、大きな方でマイクロソフトの試験受けに行ったりとか、まああと、マイクロソフトに限ったことないですね、そのいろんなIT 系の資格試験を、取りに試験受けに行くときに例えばピアソンビューだとか行ってこうパソコンが並んだとこに試験会場なんて行ってはいスタートっつってマウスクリックしながら答えやって試験終わるとはい合格っていうのがパンと出てくるっていう、不合格もパンと出てくるっていう試験ありますよね。あとはその学生さんとかでもこういう試験方法あると思うんですけど、いわゆる CBT って言ってるとこですね。そういうところで使うためのブラウザっていうのがあるらしいんですよ。その試験のためのブラウザですね。でこのセーフエグザムブラウザーというのがアプリが開かないことがありますっていうところがありますという問題になってます。でほとんどの方は影響ないだろうっていうところでね、あると思いますけども、ただこれ試験会場をお持ちの例えばピアソンビューだとかなんとかっていろいろありますよね。なんで私ピアソンビューしかやれないかっていうと、あそこでしか受けたことがないからなんですけど、ああいったところでね、2を1に上げちゃったら、うわ、試験できなくなっちゃったってことになっちゃうんで、これ非常にこれ重要な問題ではあると思いますよ。うん、で、これ今、セーフエクザムブラウザーの方と対応中ということなんで、これが解決しないことには、そういった試験解除の Windows 11を使ってるところは2を1に上げられないっていうことになります。これだから、お仕事で関わってる方は深刻な問題だと思いますね。で、まあ、一体 Windows 11、上げちゃったらなんかダメらしいんだよっつって、クソマイクロソフトめって言ってるかもしれませんけどね。はい、でその次ですね、イージーアンチチートを使用している一部のデバイスを応答停止しブルースクリーンを受け取りますっていうところですね。さあこれも私も今回初めて言いましたね。イージーアンチチート、これ何のソフトかっていうと、ゲームを書き換えて最強キャラにしちゃうって、まあ、いわゆるチートですね。そういったことを防止するためのソフトなんですね。例えばマルチプレイのオンラインゲームで一人だけなんかやたら強くてバタバタ倒しちゃうやつがいると、そういったことを出さないためのチートの防止として、まあ、一部のゲームソフトで自動的にインストールされるというものらしいんですね。でここでブルースクリーンで起こちることがあるらしいんですね。ただ条件としては、インテルのアルダーレイク、つまり第12最高プロセッサー以降と、V プロっていうそのビジネス向けのセキュリティも強化とか、そういった仕組みを考えられている V プロのプラットフォームを搭載したインテルのデバイスだけで起きるっていうところです。で、稀にユーザーが特定のゲームを開いたり、リプレイしたりすると、影響を受けるデバイスがメモリーマネジメントというところで、ブルースクリーンで落ちますというところです。うん、で、これどれだけ影響あるかってところですけどね。まあ、そういうところもありますんで、なんかゲームが落ちるっていうことは、本当にこの稀の稀のケースで落ちるってことがあるというところです。なんか特定のゲームっていうのが分かんないんですけどね。うん、まあ、というのがあるみたいです。で、はい、終わり近づいてきましたね。壁紙のカスタマイズアプリケーションが期待通りに動作しない可能性がある。これ壁紙のカスタマイズアプリケーションで、まあ、こんなよくね、メーカー製のパソコン買ってくるとこんなのついてくると思いますけども。まあ、そのソフトを使うと、壁紙が正しく表示されないだとか、デスクトップからアイコンが消えたりとか、デスクトッププレビューが見えなくなったりとか、あと仮想デスクトップで画面がおかしくなるっていうところとか、まあアプリケーションによってはエラーメッセージが出る場合もあるっていう、 まあ、だからなんか壁紙のカスタムアプリケーション、カスタマイズアプリケーションでこれ使うとなんかおかしいなっていうところがあるっていうらしいですね。まあ、私は普段そういったソフト使わないんでね、わからないんですけど、まあ、あのこういったことが可能性あるということです。はい、それとですね、インテルスマートサウンドテクノロジー、インテル SST っていうところですね。これのドライバーの互換性の問題というのがあって、これ、インテルプロセッサーのスマートサウンドテクノロジーっていう技術あります。まあなんかこう、音声でパソコンを認識したりとか、クリアな音声を伝えるとかっていうインテル の, あのテクノロジーなんですけども、これが、ブルースクリーンが落ちます。しかも条件は第11世代高プロセッサーを使った場合です。で、というところが あるんだけども、これがね、241になったら、あの表に出てきちゃったっていうところですね。で、今は、最新のインテルのドライバーを落としてくださいと。で、あの、条件をもう一回言いますと、第11世代高プロセッサーで、インテルスマートサウンドテクノロジーのドライバーの 10.29.0.5152 と 10.30.0.5152、この2つのバージョンを入れてる、この3つの条件が揃った場合に起きるっていう問題ですね。うん。だから、大抵大丈夫なんでしょうし、あとはその、最新のドライバーをね、入れてくださいっていうところです。これ確かの Windows アップデートで入るっていうふうに言われてますんで、まあ、どうしても気になる方とか、なんか用がないけど落ちるという方は、これ、インテルのドライバー関係とかね、最新のもとに入れていただくといいと思います。それで 100% 解決できるわけではないし、逆の問題も起きるかもしれませんけども、大体こういうのって最新のドライバーを入れるってことが重要です。なんだっけ、前、クラウドストライクだったかなんかの時にブルースクリーンの話しましたけどね。あれもね、やっぱり最新のドライバーっていうのはもろもろ問題が分かって解決してるんで、まあこういったのを入れるようにしてください。はい。はい。で、やっと最後ですね。もう全部やっちゃいましたけど。アスファルト8は定期的に応答を停止する可能性があります。ゲームソフトアスファルト8ってこの車のゲームですね。ね。これ。iOS 版もあるし、Google プレイもあるし、Android も動くし、Windows 版でもあるんですね。アスファルト8っていうこの車のぐりぐり動くゲーム。これ持ってたかな？なんかお試しで遊んだ気がしますけど、私もあの車のゲーム好きなんでね、昔グランツーリスも散々やり込みましたけどね。もうあれのために私、プレステ5欲しいんですけどね。あ、ちょっと高いんで。ちょっと話はそれちゃいましたけど、こういったこのゲームがあります。で、これが、ゲームやってる最中、もしくはゲームをやり終わって終了するときに応答がなくなってフリーズします。フリーズしますが正しい方か分かんないんですけども、応答がなくなっちゃいますという問題が起きるというところです。で、これはまだ解決してないというところでね。やっぱりでもこのアルサワルト8とか、さっき言ったアサシンクリードとかね、ゲームこっち今すごい一生懸命やってるって方は、これ真面目なしちょっと待って、解決するまで、ね、待った方がいいか。というところなんですわ、実は。はい。これが全部14項目分かってるところです。で、そこでね、で、この中で基地の問題ってあるんだけど、解決した問題もありますよってことで別に発表してて、あれ、俺、なんかこれさっき言い忘れたかな？あ、一個言い忘れ、なんか飛ばした気がしますね。あれ？なんか俺さっき飛ばしたな。あ、飛ばしてた、飛ばしてた。あ、じゃあ、ごめんなさい。ちょっと、これ解決してる問題なんですけど、もう一個ね。タスクマネージャー。まあ、タスクトレイとかで右クリックしてね、タスクマネージャーってこうやって起動して、どのプログラムがこう動いてますかっていうのを見るとか、負荷がどのぐらいありますかっていうのを見るプログラムなんですけども、ここの表示で、これ実際見ていただくと、例えばアプリがね、8つ動いてますっていうと、この表題の中項目のところ、タイトルみたいなところにアプリカッコ8って書いてあるんですね。つまり8個のアプリ用が動いているのを確認してますって出てくりますし、あとは例えば Windows だったら Windows プロセス98って98個の Windows のプロセスを見てますってことで、カッコ数字でいくつのプロセスが動いてて見てますよってことを書いてるんですけども、これが0で表示されることがあるということらしいです。というのがあるってことで、ごめんなさい、これ1個飛ばしちゃいました。というのもあるっていうのも問題です。で、まあそういったの含めて14個あったわけですけども、それのうちの3つ、このタスクマネージャーのメニューはカウントが0のアプリとプロセスが表示されます。ボイスミーターアプリが予期せず閉じるということと、デバイスがロックされた後に指紋センサーが で問題が発生する。で私もさっきもねこれ解決しますって言いましたけど、この3つはね解決済みです、うん、ということで、あとの問題は、まあ、対応中です、各メーカーで対応中ですっていう形になってますんで、まだ問題としては残ってるという状況です。ただこれマイクロソフトとしてもこういった問題は発生していることは認識してますっていうことをね発表してます。で例えばね、ちょっとこれネットニュースで見たことあると思うんですけど、 23H2 だから、ね、今ね 24H2 も上げちゃったっていう方いましたけど、 23H2 また使ってることは、 23H2 ってまだ問題が分かってるのがあるんですよ。あのデュアルブ、リナックスデュアルブートしてると、リナックス側が立ち上がらなくなることがあるっていう。これネットニュースで話題になりましたよね。で、マイクロソフトへ、Windows だけの染み出しかって、クソマイクロソフト名なんて勘違いしてる野郎がですね、いるみたいです。これちょっと問題だっていうところで、これ、8月に起きた問題。で、今、解策は今、手順は書いてますね。うん、これはなんか、いろいろコマンドを出せますけど、Linux 使うんだったらそこ、こんぐらい、やってくださいっていう感じしますけど、うん、こういったことで実際2312も問題出てるし、でサポートが終了ということになってる221についても情報として残ってます。これもねやっぱり Linux がデュアルブートで Linux 側が起動しないっていう問題がまだ残ってるということになります。もっと言っちゃうとね Windows 10だってあるわけですよ。で Windows 10も221 1いくつ次なんか残ってない 1,2,3,4 つありますね。Windows 10ではパッケージ化されたアプリを更新またアインストールできない可能性がありますとか、うん、ログイン中に Azure バーチャルデスクトップユーザーに黒い画面が表示される可能性があるとか、で問題はほぼ解決していますね、まあ、でもこれ赤字これも残ってますね。 Linux デュアルブートができません、状況は軽減させてますっていうところ言ってますけど、これまた実際 Windows 10でもできてる出てるわけなんですよ、まあ、といったところをマイクロソフトは発表しておりますというところですね。ということで、まあ、何かと、こう、21に騒がれてますけども、出たばっかりなんで、これはありますっていうところと、これね、ちょっと別にマイクロソフトを擁護するつもりはないんですけども、こういったソフトウェアって、不具合は不付きもんなんですよ。で、どんなソフトウェアでもね、バグは出ます。これはしょうがないことです。で、重要なのは、このバグを見つけて直す。早く対応するってことが重要です。まあ、いろんな問題もあれですね。問題起きちゃうのは仕方ないけど、それをちゃんとリカバリすることが重要ってことで、マイクロソフトはこういったちゃんと、自分でね、こういうことやっちゃいましたって発表して、で、こう直してますってことを発表してるってことは、すごく良心的なことをやってると思います。うん、バグ出ちゃうんですね。昔ね、私若い時っていうか、まあプログラムソフトウェア開発やってたんですけども、ね、木澤君バグっていうのは絶対出るもんだと、ということで、まあ今言われたようにちゃんとリカバリをして中身を理解してまた次失敗しないことが重要なんだっていうことはねよく言われてます。ね、多分これを聞きの方で私の年代近いと思うんで、そういったご経験されてる方たくさんおられると思うんですけどね。で、バグ出ないプログラムって関数入ってリターンで変えるぐらいだよっていう。そんぐらいの以外だったらバグ出るって変数1個使ってみるどれだけリスクがあるんだと思ってんだっていうところありますでね。ですからそのバグ出しちゃうことに私容認するっていうかね、なんていうの、擁護するつもりないんですけども、きちんとこうやって対応してるっていうことが重要かなと思ってます。そして Windows って世界市場シェアで、ね、デスクトップパソコンで 70% 超えてるわけですよ。でちなみに MacOS は 15% かな。で、あとは Linux だとかいろいろ、その他いろいろなんですけども、それだけ多く使われてるので、問題点的すごいんです。だからこのゲームが動かない、このオーディオドライバーでこけるっていう問題もどんどんどんどん出てくるんで、表に出てくるんですね。うん、市場シェアが少ないパソコンは、まあ言うのやっとこうかな、いろいろ問題が起きるから。要は確率的に低いってことだと思うんですよ。なんか数字見て私言ってるわけじゃないんですけどね。まあそういったこともあるし出てくるっていうのと、あとインサイダープレビューっていうプログラムに参加してる方ね、私は結構レポートするために結構参加してるとかなんですけども、あれと思うときはマイクロソフトに報告してます。ですからこれぜひね、マイクロソフトにこれおかしいなと思ったらフィードバックしていただければなと思ってます。で、どうせ言ったってダメじゃんっていうなんか若い人が選挙に行くような話をするような人もいるんですけども、私も結構ね、 スルーされること多いんですけども、割とちゃんと受け取ってくれたり、今回はダメだけどこういった対策取るよってことをコメントで書いてくれたりとかありますんでね、何かあったらマイクロソフトに言ってください。ちゃんと中に人間がいて処理をしてくれますんでね、それとこういった問題起きたら迅速に対応してるってことは評価できますし、あとね、毎月このセキュリティパッチ機能アップデートがあります。で、更新してるってことはきちんとできてるかなと思ってます。よく Windows を使い始めると なんていうの、セキュリティ更新ソフトウェアアップデートが多すぎるっていう文句を言う方がいるんですけども、それだけたくさん疲れてたくさん問題が提起されてたくさん直してるってことなんてね、こういったところをね、きちんとやってるってことはいいことかなと思ってます。それと、ただここまで言って、いや、ね、今の言った問題、今14、3項目挙げましたけど、いや、俺該当しないから大丈夫だと安心していただける方もおられると思いますし、いや、こんなにあるんだったら、ちょっと俺まだ様子見たいなって方もいると思います。それはね、それで大丈夫です。ソフトウェア、OS はサポート期限切れでなければ、最新バージョンを使う必要ないと私は思ってます。で、お仕事で絡んでる方とか、全体的に管理されてるって方は、ちょっとまた別ですよ、話はね。ただ、趣味で使われてて、ちょうどね、今回のご質問をね、ネタをいただいた方も、結果的に241に上げちゃったみたいですけど、ね、ちょっとどうだろうと思って、2312のままにしてますっていうのは、これ、やり方としては正しいと思います。2212だったら、いや、アップデートしてくださいって私、言ったと思うんですけどね。だから、今のところ2312、2412は様子見で2312でアップデートしないままにしますって方はそれそれで OK だと思いますんで、まあ安心はできないかもしれませんけど、Windows 使っていただければいいかなと思っています。はい、そんなとこですね。はい、ありがとうございます。コメントすいません、調子こいて喋ってるんでコメントたくさんいただいてきました。先ほどワンポケットさんから、めちゃスタンダードな PC なのになぜ、いやいやこういうことあるだからね、サービスとかでもある可能性もあるし、なんかね、多分特殊なこと何もしてないのにこんなこと起きるのねっていう、さっきのウォーターマークがあるっていうのはちょっとね、なんかね、また出るようだったらマイクロソフトに一言ね、もう出るぞこの野郎って言ってもらってもいいと思いますね。はい、あと同じくワンポケットさんから、ゲーム系はグラフィックドライバーでも毎回不具合出てますからねって、そうですね、私も NVIDIA のグラフィックスドライバー入れてますけど、テスト版の最新を入れないと解決しないとかね。なんだっけな、私もエースコンパとかなんか遊んでてこけたこともありますしね。まあまあ結構ありますよ。グラフィックドライバーもサウンドドライバーも。ね、サウンドドライバーだと Mac はすごいらしいですけどね。はい。あ、はい、同じく。Mac もバージョンアップすると結構不具合ありますけどねって。あ、そうですよね。Mac は、なんかオーダーシティって、私もこれポッドキャストの音声編集に使ってるオーディオ編集ソフトがあるんですけども、あれが何、最新の MacOS で動かねえっていうのが1年間ぐらい続いたんですかね。ちょっと分かんないですよ、違ってたらごめんなさいね。だからアップデートしないっていう、だから今ソノマだっけ、最新の MacOS が出ても次の MacOS が出るぐらいまで待たないと私はアップデートしませんっていう方は結構います。ただやっぱりそれは仕事上、音響関係の仕事してて、本当にサウンド関係これやっちゃうと仕事に影響が出るんでって、本当に深刻に考えてやってる方もいますんでね。 Mac はねあれみたいですね、ね、あんまり言うと怒られちゃうんでいろいろと、はいはい、今は問題ありません。ああ、よかったです。よかったら問題があったらまたネタにしたいんでなんかお話いただければなと思ってます。はい、あと長島 PC サポーターさんからね、バグ取りいかに網羅したテストデータでテストするかですねって。そうですね、これ私 のお友達のマイクロソフト MVP の方も言ってたんだけど、まだインサイダーピルビューで叩き方が少なかったかなっていうふうにね、もっと叩き方が俺たち足りなかったかっていう方もおられますしね。ただどうでしょう、インサイダーピルビューでこれだけやって問題発生したってやっぱり一定数レポート上げてるにもかかわらずまだ起きる。まあね、Windows これだけの規模のソフトですからね。ね、どんぐらいのステップ数、まあしょうがないったらしょうがないのかなと思うんですけどね。ね、僕ら人柱上等です。そうです。あれですね、使ってて、 本当になんかやってることに、例えば私もポッドキャストとか動画の編集に影響あるんだったら困るんですけど、他のことでこけたりするとね、よしレポートしてるとかね、ブルースクリーン出た時なんか大喜びですよね。おストップコードなんだみたいなね俺その前に何やってたっけなんてとこもあるんでね、まあまあまあうん、ぜひみんなでフィードバックしてどんどん叩いてあげましょう、うん、でなんでそんなことを俺たちがしてやんなきゃいけないんだって怒り出す奴がまたいるんですけど、まあまあそういう人たちとそういう人たちでね、まあいると思うんで、まあ我々っていうか我々って巻き込むのもあれですけど、マイクロソフトフリークはどんどんマイクロソフトを叩いていただくのがいいかなと、そんなふうに思っております。はい、そういうところでね、Windows 11 2.4H2 のお話をさせていただきました。まあ今後もね、こんな後ろ向きって言いながら結構私いい話したと思うんですけども、ネタにしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。この度ネタいただきました、リサンさんありがとうございました。
面白かったな、
うん、でね、もう一個最後なんですけども、これつい昨日あたりからねネタが出てるんですけども、マイクロソフトが Windows 11の規制緩和をしますっていうような話が出てるっていうニュースが出てます。つまりそのなんていうのかな、第8世代コアプロセッサーの VBS とか HCI とかね、あれ合ってるかな、あとはTPM 2.0 サポートだとかセキュアブートだとかっていうのがサポートされてるのが Windows 11の、まあ、インストールする条件、稼働させる条件なんですけども、どうもこれをさらに緩和させる方向があるっていうことを言ってるサイトが出てきて、それを見たサイトがニュースだニュースだ、マイクロソフトが緩和するぞ、どうも Windows 11.10から11に移行させたいらしいだとか、あとなんか20年で Windows 11が売れてないからだって、売れてるもないパッケージ買ったことあんのかお前らと思うんですけどそんなことを言う人がいるんですけどね、ただこれ、私がこれ今何言いたいかっていうと、ガセの可能性が非常に高いです。これガセネタの可能性が非常に高いです。というのはまずマイクロソフトは公式にアナウンスをしていません。それと、この情報を書いてるのは、どっか一社の記事、一社とか、どっかの一つのサイトだけなんですよ。ちょっと忘れちゃったな。いや、これ多分、情報が混乱するんで、私、提示しませんし、画面にも出しませんけども、ここだけが書いてるんですね。私も検索して調べたんですよ、いろいろ。そしたら、ここの記事で書いてる、このサイトで書いてる、このサイトで書いてて、リンクが一箇所書いてあって、そのリンク全部一つなんです。どうかな、ね、ニュースメディアっぽいところなんですけども、でそこの記事を読んでも、じゃあ何を緩和したかっていうのがはっきり書かれてないんですね。例えば TPM 2.0 はいらないですっていうことを書いてるわけじゃなくて、例えばじゃあ第8世代コープロセッサーじゃなくてもいいですって言ってるわけでもなくて、というところがあってですね、これってはっきり書いてないし情報もわからないということで、ガセというふうな認識をしてますんで、今私の、ね、木沢の公式見解はこれないです。おそらくあるんだったらマイクロソフトが発表しますんで、でその発表があったらちゃんと私お話しますけど、これガセです本当に俺はそう思いますよ。でもね、わかんないですね、この SNS でこんなのが広がっちゃうとかね、ね、どっかのね県知事の選挙でもいろいろ話題になりましたけどね、うん、本当に正しい情報は何かっていうのはちょっとわからないと思うんでね、わかんないですよ、ポッドキャスターのマイクロソフト MVP の木沢は嘘だっつってるけど、あれこそ分かってねえだっていうことを言うやつもいるかもしれないですしね、うん、まあそんな大げさなことないと思うんですけども、まあこれは多分ないと思います。はい、元ネタがねってそうですね、うん、ちょっとね怪しいですよこれ。まあこんなんでね惑わされないようにしたいなというふうには思っております。はい、で結局今日時間ないかもって言いながら1時間喋っちゃったな。まあまあこんなもんかはい、ということで、ね、今週ありがとうございました。ちょっとまた、今回何の話をしたかな、今回ですね、Excel の画像のはめ込みのお話、さっきねよくやってますってご意見いただきました。やっぱりよくやってるんですね皆さんね。 うん、あとは Windows 11 2.4.1.2 の基地の問題、まあ、不具合ですねという問題と、まあ、なんか噂話についてということでお話をさせていただきました。はい、ありがとうございます。はい、ではちょっと締めさせていただきます。はい、今週も聞いていただきありがとうございます。この番組では Microsoft Teams を使ったオンラインコミュニティを用意しています。この番組の編集後期や裏話、Microsoft の最新情報やパソコンなどデジタルガジェットなどの話をしています。ご参加ご希望の方はお申し込みフォームからお申し込みください。お申し込みフォームのリンクは番組の概要欄と X のハッシュタグ、シャープドストリームでお知らせしています。一部の方は、ご覧の方はこの QR コードから、ご参加ください。またこの番組はクラウドファンディングキャンプファイのコミュニティにより皆さんのご支援をいただいて配信しております。このクラウドファンディングは創作活動を継続して支援するサービスで月額500円から支援できます。1回だけでのご支援も可能ですのでご協力いただける方よろしくお願いします。ご支援は番組のサーバー代、配信機材の維持、情報収集などの書籍代などに使用させていただいております。こちらのクラウドファンディングのリンクは番組の概要欄と X のハッシュタグシャープドストリームでお知らせしています。 YouTube のご覧の方はQR コードからよろしくお願いします。また YouTube メンバーシップも開始しております。こちらも、よかったらこちらの方からでもよろしくお願いします。YouTube メンバーシップ の紹介動画は、新たに上げましたので、よかったら見ていただければなと思っております。またご支援いただいた皆さんへの特典として、ウッドストリーム Windows ジャーナル通称 WWJ をお送りしています。これはポッドキャスト番組1ヶ月分の内容を雑誌記事風のドキュメントにしたものです。PDF ファイルでお送りしております。またこれ、note.com のね、でも単品販売も行っておりますので、よかったらこちらもご利用ください。で、どんなものを知りたいかという方は、創刊準備号をですね、皆さん見えるように公開しておりますので、そちらも見ていただければなと思っております。よく考えたら今日12月1日ですね。12月号を、どうしようかな。再来週末、12月12、3、15日。かな、うん、そんぐらいまでにまとめてお送りしますんで、お待ちいただければなと思っています。はい、はい、本日の配信も皆さんのお役に立てることを願っております。また次回よろしくお願いします。